今日のゲスト、社会心理学ご専門の大前守先生をお迎えしております。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
大前先生をお迎えしまして、豊かな第三の人生の進めということで、はいはい、まあ、人生100年時代を迎えていますが、60歳代後半から、まあ、70代80代90代、ここはあの高齢者というふうにくくられてますけども、やっぱり老後でもなくて余生でもなくて第三の人生として、豊かに過ごすヒント、心理学の面から紐解いていただきたいと思います。
はい、
お話はもういつものように毎週土曜日9時40分から放送の家族エトセトラ、これ本当にたくさんの方々がね、はい、親しんでいただいてありがたい、あの、
恐縮です。
いやいや、もう長寿番組にな っておなじみの港川短期大学前学長、社会心理学ご専門の大前守先生です。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今日はあんまり豊かなというよりももっとその根底の生きる、はい、ということについてなのかも分かりませんけどね。
そうなんですね。はい、はい、よろしくお願いします。
やっぱり新型コロナウイルスは収束するどころか、まあ、猛威を振るっていると言ってもいいかも分かりませんけど ね、はい、なかなか収まりそうにありませんよ ね。
今は緊急事態でみんながちょっと動かなくなっているので、あの感染者が減ってる感じになってきましたけど、まあね、ウイルス自体は猛威を振るってますよ ね。
それでもなんかあの、最近のニュースでは、感染者が地球上で1億人に達したとか言ってましたから ね。
そうでしたね。
まあ、その意味で新型コロナウイルスで思うことというのか、まあ、第三の人生を生きている者にとって考えさせることと言ってもいいかも分かりませんが、それが豊かな生活にどう結びつくかということが私の課題なんですけど ね。ウイルスはよく言われますように、人類の歴史とともにというか、もっと言えば、まあ、地球上に命が誕生してからその命とともに生きてきた、まあ、生命体と言えるかどうかわからないそうですね。あれね、ウイルスは生命体なのかどうかもよくわからないと言われていますけれども、まあ、要するに人間や他の生物に寄生して生きてきたと、これは間違いないですよ ね。
本当ですね。
つまり人間もまたそのウイルスとか細菌の宿し主っていうのが、はい、宿し主になって共生しているということですよね。で、まあ、中にはその非常に毒性の強いウイルスが、まあ、偶発的に出てきたら、はい、人間は死んでしまいますけれども、ウイルスも同時に、
そうですね、ね、寄生してるわけですからね。
そうですよね、はい、寄生するものが命を落とすとね、
下宿先がなくなるわけですね。
寄生先がなくなりますからね。
はい、
ウイルスも死んでしまいますが、
はい、
そういう意味からウイルスはその人間をウイルスから人間を守るためには、よく言われるようにウィズコロナではありませんけど、なんていうのかな、ウイルスとの共生するしかないですよね。
結局そうなんですね。
で、そうなりますと人類は昔からその共生の状態で今日に至ってるんですけれども、今の今回のコロナ対策で私たちが右往左往しているのは、
はい、
コロナウイルスと人間のバランスが崩れてしまうかもしれないという意味、つまり人間の多くが死に至るかもしれないという意味で、まあ、騒動になっているのではないかと思うんです。でもよく考えてみますと、人間もね、太陽の光を浴びて自然の中で生きて、外から食べ物を手に入れて生きてますわ。
そうですね。
だからウイルスは人間に寄生していますけれども、広い意味では人間もその自然とか環境に寄生して、自然を宿し主っていうのかな、自然を宿し主として、
はい、
生きているということも言えますよね、広く言いますとね。
結局そうですね。
これは全ての生き物がそうかもしれませんけどね。
はい、
そうなりますと人間もウイルスと同じと言ってもいいかもしれませんわ。ただその宿る環境が大きい小さいの違いはあってもね、
はいはい、
でつまりその人間が生きているということは、自然環境あるいはその動植物、さらにはそのウイルスとか細菌といった微生物とのバランスの中で生存しているというのか、はい、まあ、生を保っていると言えると思うんですよね。 ですからそこでその例えば気象変動とか気候変動というか気象ではなし気候変動、
気候変動
とか、
ね、はい、
環境の変化とか、
はい、
自然災害とか、あるいはその、うんうん、感染症のよく言われるパンデミック、世界的大流行ですよね、
はい、
といったようなそのバランスが崩れてしまうと、
うん、
人間の命も一気にその危機にさらされるということになりますよね。
そうですね。
でこれはどういうことかというと、やっぱり人間も死と、ね、生死の死ですね、
はい、
死と隣り合わせで生きていると言えるかもしれない、まあ、そんな気もするんですよね、
はいは
い、だからこそ人類はその自らの命を守る必要がある、まあ、そのために科学技術が発展してきたわけです。いろんな ね土木の技術とか、
はい、
でその結果が近代文明と言えますよね。科学技術が発達した結果が近代文明ですよね、
はい、
その近代文明が今度はその新型ウイルスを世界中に感染させているとも言えるんです。例えば、
はい、
グローバル経済で地球もの上の経済が一つになってしまったとか、あるいは航空機の発達なんかで人の移動がもう地球規模で行われる、
はい、
人が世界中を、まあ、動き回りますから、それに一緒にその新型コロナウイルスも移動してきたと言えますよね。
そうですね。
つまりその人間の命を守るために経済とか科学技術を発展させてきた、うん、その近代文明が今度は人間の命の危機にさらしているとか、人間の命を危機にさらしていると、
うん、まあ、
こんなことが
そうですね、
ちょっと大げさな言い方をしますと言えると思うんですわ、はい、でそのことは命という視点から見てみますと、というかその命の根源に立ち戻りますと、
はい、
どんなに近代文明が発達しようとも人間もウイルスも宇宙というその壮大な空間の中では、
うん、
どういうんですかね、共に生きている共存している命というのか、
はい、
共存している生命体に過ぎないという考えに、まあ、至るというのか、そうも考えられますよね、
はい
はい、でそうなりますと今までの話をまとめてみたらね、こんなことが言えると思うんですわ。特にこの新型コロナウイルス感染がというのか、感染によって、
はい、
命の大切さというのかな、命を守るというのかな、うん、そういうことが叫ばれていますよね、はい、そこで私たちはこのその命を守るために大きな矛盾に頭を悩ませていると言ってもいいと思うんです、
はい、
どういうことかと言いますと、あの命を守るために相反する方向に分かれるんですね、はい、一つはそのよく言われる自粛要請、自粛しましょうというのと、
はい、そうですね、はい、
あの自粛要請派っていうんですかね、
はい、
もう一つは経済を回さなければその失業者が増える。
そうなんです、ね、
失業者が増えたら生きていけなくなって、はい、今度は自ら命を絶つ人が出てくる、
うん、
つまりそのどちらも命を守るというところに行くんですけれども、
はい、
お互いにその矛盾する方向での命を守ると、
ね、
こんなことも言えると思うんですよね、はい、板挟みになるというの
は。そうですね。
でどちらも命を大切だということを訴えることには変わりはないけれども、まあ私たちはこの新型コロナウイルスの流行によって命についてその思いを巡らすというのかな、あの思いをいろいろ命について考える機会を与えられたとも言えますよね。
そうです、それは本当にありますね。
そうですね、
うん、
ところがその、まあ、興味があるというのか大事なことは、命を伸ばすことには非常に関心があるというのがね、
はいは
い、あの最大の関心を持っていると言ってもいいかも分かりませんが、命の終わりについてはあまりやかましく言われませんよね。で例えばその身近な場所で起こる交通事故、あるいはその災害による死とか、
はい、
病気によるようなそういうなんていうのかな、終末期というのかな、
はい、
あるいはそういう病気によって終末期がやってきた、あるいはその看取りなんかもそうですね、
はいはい、
そういうことについてはこうあんまりやかましく言わないですね。命 の終わりの部分についてはね、
あのタブー視されてるところもあるので、
そうですよね、
はい、そのあたりはもう私たちもいろいろ気になりながら2年ほど前ですか ね、 一度ちょっとセミナーも、ね、してみましたけど、関心はあるけどもまだまだ少ないですね。
そうですよね、命を伸ばすことについては一生懸命ですけどね、はい、でちょっと話がそれるかもわかりませんが、今までインフルエンザでもたくさんの人が亡くなってきたけど、 それはあんまり触れられない。今回はその命の大切さが非常にやかましく言われる、はい、これはどういうことなのかちょっとわかりにくい、
ね、治療薬がまだですしね。
そうですよね。
それからあの、ワクチンももちろんね、あれですので、
そういうことも言いますよ ね、 ね
え、だからなってしまった後のことを考えるとやっぱり感染者は少ない方がいいし、
そうですよね、
で医療体制も逼迫しているということも、
そうですよね、
こんな状況っていうのは先生も多分初めての、ね、ご経験だと思いますからね、だから今だったら救急車を来てもらうこともなかなかだし、
そうですよ、
で今度はその行き先があ
の別に病院がなかなか受け付けてもらえない、
ね、コロナでなくても難しいという、 そうですよね、そんな時代が今なんだと思ったら、ちょっとあの気持ちの中 で、
そ、 うです、ね、まあ、そのためにというのかな、命の大切さというものがだんだんと訴えられるようになってきたというのね。で考えてみますと人間の命はかなりもう脅かされてますよ。その自然災害とか、
はい、
交通事故とかいろんなもんでね、あの地震とか火災とかいろんなもんで ね、 でその新型コロナウイルスに非常に敏感になっているというのも結局命の尊重の表れと言ってもいいかもしれませんがね、
はい、
でそういう意味では新型コロナウイルスによってその命の尊重が多くの人にその唱えられるようになったというのか、うん、命が大事だということが叫ばれてきましたよね、
はい、実感として身近に感じられることになりましたね。
そういうことですよね。そこまで来ますとね、
はい、
今先ほど言いましたようにやっぱり命の終わりにはあまり関心が示されてきませんでしたけれども、命を尊重するなら命の終わり方もやっぱり尊重されるべきではないかな、はい、と思うんですよね、でそこで私が言いたいのはそのいかによく生き良き死を迎えるか、
はい、
つまりそのよく生きよく死ぬことを考えること、そういう必要があるんではないかと思うんですわ、
はい、
でこれはその死生観というのか、それが非常に大事になってくるわけですよ ね、
そうですね。
ところが日本人というのはあんまりその死生観には哲学がないとか宗教がないとかよく言われるんですよね、
はい、
でまあその意味では前にもここかでお話まだしてませんかも分かりませんけど、尊厳死とか、
はい、
それから安楽死、やっぱり命の終わり方を非常に考えたらそういう問題が出てくるわけですけどね。
そうですね。
でこの番組の最初に取り上げたそのアルフォンス・デーケン先生の、はい、よく生きよく笑いよき死と出会うという、これに通じると思うんです。もう一遍言いますと、あのいかによく生きよき死を迎えるかということにもうちょっと関心を持ってもいいんではないかということになりますとね、あのこの番組の最初でお話ししたデーケン先生のよく生きよく笑いよき死と出会うということに通じるものがあるような気がしますよね。
そうですね。
で、まあ、その話は一応置いときますけれども、科学技術の発展と相まって私たちは生きるためにというのか、まあ、豊かに生きるために経済成長にも力を入れてきたわけですよ。で最近ではそのインバウンド、外国人が我が国を訪れるインバウンドなんて、
ね、そういう言葉になりましたね。ね、
横文字ですけどね。
はい。
それから豪華客船のクルーズで収入を得るとかね。はい、あるいはその、まあ、今度取り入れようとしている、なかなか政府が取り入れようとして問題があると言われているカジノとかね。
はい。
あるいはイベントとかエンターテインメントとか、うん、それからの夜のあのちょっとよく問題にされます繁栄している夜の街なんかね、
はい、
そういったその経済成長をあの達成するために力を入れてきたものが止まってしまいましたね、うん、今回ね、
はい、そうでしたね。
そうなると私たちの生活がかなり、成り立たなくなってしまうということですよね。そしてなんとなく分かってきたのは、そのこうしたその無限の経済性発展の追求、あるいは科学技術の発展が本当に人々のその、なんていうのか、幸せとか、人生を豊かにしているのかどうか、人の生、生きるということを豊かにしているのかどうかという疑問が、私としては湧いてくる。まあそういう疑問を持っている方がかなりいらっしゃると思うんです。経済が止まってしまったりしますとね。
そうですね。
で、私は経済のことはよくわかりませんけど、あの、日本でもよくその、あの、身分の不安定な非正規社員、社員というのか、非正規採用、非正規雇用っていうんですかね、それがどんどん増えてきて、それから貧富の差が激しくなってきたとか、中間層が減って、その少数の富める人と多くの貧困層とに分かれる、分かれるようになってきたとかね、いろんなことが言われますわ。つまり経済成長とか科学技術の発展が本当に私たちのその生きること、生の充実につながってるのかどうかなということを、まあ立ち止まって考えざるを得ないような、まあそんな環境になってしまいましたですよね。
そうですね。確かにね。
で、その、デーケン先生の言われる良き死にこれがつながっているのかどうか。経済発展はね、本当に、それがちょっと気になるというのか、疑問に思えるようになってきたんですけどね。でもうちょっとこの話、後半、続けたいと思います。
はい、じゃあ、ちょっとここで一曲お届けします。今日は4回目の水曜日ということで、豊かな第三の人生のすすめとタイトルをつけまして、社会心理学ご専門の大前守先生にお話をいただいております。後半もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ちょっと全般の話を繰り返しますけど、
はい、
私たちはその豊かな生活をするために、科学技術の発展、あるいは経済成長をずっとやってきたわけですけれども、
はい、
今回その経済成長がなかなか達成できなくなってしまって、
そうですね、
私たちの生活がかなりもう立たなくなって、成り立たなくなってしまいましたですよね。
はい、
でこうしたその無限の経済発展の追求とか科学技術の発展が本当にちょっと振り返ってみますと、人々の人生を豊かにするのかどうかという疑問がちょっと出てきたなと私は思うんですけど、そうですね、その話をしました、
はい、
でそういう経済発展に一生懸命になってきて科学技術の発展を一生懸命やってきたんですけど、そのことが本当に私たちのその生きることの充実につながっているのかどうか、つまりそのこの番組でよく取り上げているアルフォンス・デーケン先生の言われる良き死につながるのかどうか、私たちの心のありようというのか心の持ちようで良き死につながることができるのかどうかということがちょっと疑問に思えてきたと私は思うんです、で、まあ、コロナウイルスに感染して重症化して亡くなったというプロセスは、まあ、不合理というか不条理な死と言えるかもしれませんよね、大げさな言い方をしますとね、科学技術の発展は人類に何をもたらしたのか、経済活動も もうままならなくなった時に本当に必要なものは何なのかということを、まあ、密を避けて、
はい、
あの人の絆は深まるのかどうかとかね、私たち今学校の関係者で言いますと大学なんかで遠隔授業をやってますよ
ね、
遠隔授業を受けている学生は本当にその良き友に出会えるのかとかね、人間らしい生き方とはあるいは人間らしい死とは何だというようなこと、そのことをまあ考えさせられると
そうです、ね、
きっかけになってしまったというんですよ ね、
そうですね。
で、まあ、結論として今起こっているコロナ禍なんでね、よく言いますね、はい。コロナ禍というのは私たちに良き生とは、良き死とは、と、そんなことを考える、特に第三の人生になって、ね、あの、重症化して命を落とす人が多いコロナの陽性になればね、
はい、
で良き生とは、良き死とはを考える機会を与えてくれたのかもしれないという気もしますよね。 で、その第三の人生の真っ只中にいる、まあ、私もそうなんですけども、そういうものにとっては避けて通ることができないテーマであると思うんですね、この今回のコロナウイルスのことは、はい、
うんうん、
でデーケン先生のよく言われる良き生き方というのかな、
はい、
良き生き方について考える、まあ考えることもなく、なんとなしにそんなことを考えてたらね、あの詩人の坂村新民という人の言葉に、はい、あの目がいったんですわ、
はい、
この詩人の坂村新人という人はいろんなそのメッセージとか言葉とか名言とかね、
は
い、そんなことを残しておられる方ですけど、
はい、
私がねそれこの 坂村新民という人の言葉で思い出すのはね、
はい、
こんな言葉があるんですわ。鳥は飛ばねばならぬ、人は生きねばならぬという。まあそれはそうですよね、はい、鳥は飛ばなかったら意味ないもんね、
はい、
鳥は飛ばねばならぬ、人は生きねばならぬという、そんな有名なというのか言葉があって、私その言葉を時々使うことがあるんですけどね。
そうなんですね。
でこのもう坂村新民という人はもう個人になっておられますけどね、
はい、
こんな言葉が目に留まったんです。それはね、このドンと錆びた刀のこと、錆びてしまった刀、鈍刀を磨いても無駄なことだというが、何もそんなことはない、そんな言葉に耳を貸す必要はない、せっせと磨くのだ、刀は光らないかもしれないが磨く本人は光ってくると言ってるんですね。それはどんなことかというとね、刀がすまぬすまぬと言いながら磨く本人を光るものにしてくれると、こういう言葉ですわ。で簡単に言いますとね、錆びた刀はいくら磨いてもピカピカにはならないけれども、磨いている本人は光るという、そういう言葉ですよね、これはね、第三の人生を生きている者にとってはちょっとね、解釈していくと意味があるんではないかと思うのでお話ししてみますとね、
はい、
例えばね、そのピアノの習いたいと思って練習してもなかなか上手になれませんよね、年いってからやるとねでそうなりますと、なぜ自分はあの人のようにうまく弾けないんだろうかすぐ思ってしまいますわでそうではなしにね、去年よりも今の自分の方がうまく弾けるようになるという、そういうことを感じることができるようになったら、ね、人と比較するんではなしに、
はい、
自分が前よりもこんだけ進歩したということを感じるようになったら、その喜びは結局大きいと思うんですよね。あの何かその物を買ったり人から褒められたりして瞬間的に味わう喜びではなくって、ちょっとした努力を続けて自分の中で見つけた幸せというのか喜びは本物だと思うんですね。でこれはね、大事なことだと思うんですわ。その自分の中で見つけた幸せというのは、その人を本当に幸せにする可能性、喜びはね、自分の中で見つけた、ごめんなさい、喜びはその人を本当に幸せにする可能性があると思うんですよね、
はい、
つまり自分にないものを必死に求める人が多いですけれどもね、
うん、
そうではなくって自分の中で目を出して、今まで目を出していないもの、あるいは眠っていた要素を生かすというのか引き出すという、そういう視点を持つ方がいいんではないかな。この、
うん、
どんと磨いても無駄だという人があるけども、磨いてる人が光るというのはそういうことだと思うんですよね、うん、
はい、
要するに自分らしい満足がある生き方になると思うんですね。自分の今までなかった、あるいは気がつかなかった何かを引き出すというのはね、
うんうん、
別の言い方をしますと、自分が持っているものを生かすという、いわば非常にシンプルな心の持ち方ですわ、
うん、
でここそういうことで心が弾むかもしれませんし、人生が豊かになると思うんですよね。これ豊かな生き方、第三の人生の豊かな生き方につながると思うんですけどね、
はい
はい、よくその巷でね、こんなこと言う人ありますよ。あの人は才能があるからとかね、 あの人は何とかに非常に恵まれているから羨ましいなという見方を私たちもよくしますわね、はい、あの人はこんな才能を持ってるからいいなと思いますよね、でもそういう人があるけれどもね、本人はその才能を持っている本人はそれは私の才能ではなくって自分らしく生きられる場所にいたいと、その場所にいたいというただその思いだけで生きてきたのですというふうに交わされることがよくあるんです。時々あのアスリートなんかで非常に素晴らしい、あの記録を残した人なんかね、それはやっぱりそんなこと言う人ありますが、自分らしく生きるためにこれが私の生きる道なんですというように、要するに生きる場所を手に入れたいというただそれだけの思いで生きてきたんです、でこれはね、まあ何ていうのか、第三の人生に入ってその眠っていた自分の要素というのか、ささやかながらその何ていうか潜在能力を生かして、自分では気づかなかった要素も全て使い切ってその人生を終えるというのは、これはその人らしい生き方ではないかな、人と比較するんではなし
に、ね、そうですね、
これがね、やっぱり第三の人生の生き方の一つなのかなという気がしますよね、で結論はね、自分のうちにその秘めた才能あるいは、自分のうちにある素材を生かして人生を豊かにしようという、まあ、そういうことですよね、でこれがよく生きよく死ぬというそういう意味かなという気はしますわ。その坂村新民というこの鈍刀を磨いても無駄なことだという人があるけれども、そんなことは何も耳に貸す必要はない、せっせと磨くのだ、刀は光らないかもしれないが磨く本人が光ってくると、こういう生き方もいいなと思うんですよね、だから自分の今まで眠っていたちょっとした才能を引き出すという生き方もね、これもいい生き方ではないかなと思うんですよね、まあ、そんな生き方を考えてみたらどうかなと思いながら、ちょっと考えるともなしに考えてみたということです、
なかなか継続は、力という言葉もありますけども、結局この、錆びている刀を磨くということも、
そうですね、
継続していくという、
刀は光らなくても磨く本人が光ってくるという、なかなかね、これいい言葉ですよね、
そうですね、今ね YouTuber でね、1万回何でもやれば、少しは形になるだろうってね、ずっと続けてアップされてる方っていうのをちょっとニュースでしてたんですね、サッカーボールを1万回蹴り続ける、もう何年もかかってらっしゃる、でその方が今度はギターを1から1万回、1万時間だったかな、練習をするというね、サッカーは1万日だったかな、なんかちょっとごめんなさい、詳しいちょっと数字がいなんです、とにかく1万回っていう、
そうですか、
なんかせっせせっせと、外から見たら、一流の人はいっぱいいるけど、先生おっしゃったように、昨日よりも、
昨日よりも今日上手に、ちょっと上手になっていくという、自分の中での進歩ですよね、
そうですね、でそれを見つけて喜ぶということが豊かな成果、だから続けられるのかな、この方もって思いましたね、
まあ第三の人生ってそういう送り方もあるなという気もしますよね、
そうですね、自分の昨日よりもどうしても年を重ねると昨日より衰えてると思いがちなんですけども、
そうですよね、
磨くものはあるかもしれませんね、まだまだ
そうですよ、だからね、やっぱり新型コロナウイルス感染の、大流行というか不測の災いがあったということで、
そうですね、
まあちょっとこの命についてね考える機会を与えてくれたのかなという気はしますね、それ良き死というのかな、どういう人生の終わり方をするかというね、こういうことにもねちょっと思いが及んでいったということですわ、
ありがとうございます、
でまた機会があったらこの続きでもしたいと思うんですけど、就職活動の就活に引っ掛けて人生の終わりの就活ですね、あれもやっぱりどういうふうに人生を閉じるかということが本来の就活だと思うんですね、遺言を作るとかお墓を手配するとかそういうことも大事ですけどね、もっと大事なのは の人生の最後に向かってどういうふうに人生を閉じるかという生き方の問題、死生観の問題、そのあたりをやっぱり第三の人生で本気で考える必要があるんじゃないかなという気がします ね。
そういうお話をはばかられる時代ではなくなってきたというとてもいい時代ですね。そうですね。
そうですね。まあ、死に直面するというのか、死が案外これ身近になってきます。毎日今日は陽性者が何人で死者が何人でという毎日報道されますもんね。
でまたよく知っているあのタレントさんが本当に一瞬のうちに命を落とされたっていうのも新型コロナウイルスだったので、
やっぱり命について考える機会を与えてくれたのかもしれませんね。
そうですね。またじゃあぜひ次回そのあたりのお話を聞かせていただけたらと思います、はいはい、
あんまり豊かなのにちょっとつながりにくいかもしれませんけど、やっぱりこれも充実した人生になると思うんですよね。
そうですね、はい、ありがとうございました。今日お話しいただきましたのは、はい、社会心理学ご専門の大前守先生でした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
次回は第4水曜日で2月24日の水曜日、今日と同じ3時10分頃からお送りしてまいります。また本日の放送明日までにはハニー FM のホームページにアップされます。アーカイブからぜひお聞きいただきたいと思います。スマホでもパソコンでもいつでもどこでもお聞きいただきます。来月の放送もぜひお聞きください。